強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに福祉園社労士事務所代表、人材定着コンサルタント、社会保険労務士の後藤浩太先生にお越しいただいております。後藤先生、今週からよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず後藤先生のプロフィールをご紹介します。後藤先生は1982年兵庫県生まれ、静岡県浜松市育ち。日本福祉大学社会福祉学部卒業後、介護施設運営会社にご入社されました。そこで離職率の高い介護業界において職場改善を抜本的に行った結果、離職率を 20% から1年で 5% に改善されました。その後福祉園社労士事務所を設立し、介護医療事業者を中心に採用から育成定着までの仕組み作りの一環として、人事評価制度構築、マニュアル作成、研修事業をご展開されておられます。またコミュニケーション改善による社員の人間関係構築、離職率の低減、人事評価、労務環境の改善による社員のモチベーションや定着率向上のご支援もされておられます。その結果、企業への認知が広がり、企業向けの職場コミュニケーション改善や社員モチベーションアップ、チームマネジメントをテーマとした研修セミナーで、北は北海道、南は鹿児島まで全国でセミナーを開いておられます。ご著書なんですけれども、これまでダメリーダーでもできた、できるチームを動かす5つのステップ、人間力が介護の現場を支えるといったご著書があります。で、今回はですね、7月に新しい5本をご出版されまして、その本のタイトルは、そのマネジメントでは新入社員はすぐに辞めてしまいますという刺激的なタイトルなんですけれども、今回からこの本の内容についてお聞かせいただければと思います。それでこの本でですね、私が一番印象に残った言葉なんですけれども、入社をゴールにしていませんかっていう言葉でして、これは普通は就職をしようとする人に戒めとして言われる言葉なんですけれども、この言葉は採用する側にも当てはまるというふうに後藤先生が書いておられまして、すなわち新入社員を採用すればそれでおしまいってことではなくて、採用した後も大切ですよっていう意味だと思うんですけれども、ここら辺を具体的にお聞かせいただきたいと思います。
はい、わかりました。そうです、私普段ですね、多くの経営者社長の方とですねお話をしていく中でも、特に非常に多いこう悩み事に人手不足ということで、なかなか人が集まらないというふうに悩まれている方が非常に多くて、で、ただそれだけをかいつまんでいくとですね、じゃあどうやって採用するか、人をどうやって集めるかというところに入っていくんですが、私の場合ですと、もう少し掘り下げて、そもそもその人がこうなかなか集まらない、人手不足と言われているその現場ではどうなっているんですかねって聞いてみると、いや、人はちょくちょく入ったとしてもやっぱり辞めていくと、なんでそれで人手不足がなかなか解消していかないと、実はそこが根本的な問題であって、人を集めさえすればそれで満足してしまって、人一人例えば入ったとしたら、あ、これでもう安心だみたいな形で、あとはなんとかやってくれるというような経営者が非常に多かったと。で、そこをですね解消されない限り、実は人手不足もなかなか解消できていかないですし、社長の悩みも解消されないということだったので、意外とこう落とし穴というかですね、人を集めることばかり考えすぎてしまって、それが結果入社したところをゴールにしているというようなところをですね、いかにその考えとかですね、マインドをですね変えていただくことが非常に必要だなというふうに思いまして、この入社ゴールしていませんかというのを一番最初に載せたというような形ですね。
はい、
はい。
まあ、人手不足の原因っていうのは人手がないんじゃなくて、雇っても離職しちゃうから人手不足っていうことですね。
そうです、
はい、だからその対策として具体的には育成計画があるかっていうのを一つ、
はい、
後藤先生挙げられてるんですけども、実のこと言うと、この育成計画ってない会社が多いなっていうのを私も感じてるんですけど、うん、育成計画ってのは具体的にどういったものが書かれたものが多いの？
そうですね、今回の本にもいろいろとツールのことを仕組み作りということですね書いてあるので、そちらの方にも詳しく書いているんですけども、いわゆるこうすごくざっくり言うとですね、ここに入社してからどんなスキルを学んで、それもいつまでに学んで、で極論誰から教えてもらって、そういった一通りの流れがですね、いわゆる私の言ってる育成計画ということで、意外とやっぱ人が入ってきた時に、特に中小企業の中でも、まあ社員が割と少ないような、本当に数名程度のですね企業さんに関してはですね、もう何かそもそもそういう入ってきたら何を教えるかっていうものがですね、何もなく、その場その場で、例えば社長が今日はじゃあとりあえずこれぐらい時間あるから、まずはこれから始めようかみたいな感じで、じゃあちょっと営業行ってみようかみたいな感じで、その場その場で何か教えていると。カリキュラムがない分ですね、新入社員からすると今日何を教えてもらうのかとか、あるいは今日そもそも私はここの会社でどんなスキル、まあ営業一つとってもですね、どんなこう営業スキルを学べるのか、活かせるのか、自分がそういう将来像どうなってるのかっていうのが、まあ、見えないというものに対しての非常に不安感っていうのは、意外と教える立場である経営者であったりリーダーの方々が思っている以上にですね、不安を抱えてしまうかというところもあるので、やっぱりこの育成計画というものに関しては、何かこう文字だけ見ると非常にこうボリュームの多い、何かこう何百ページほどないと実行できないようなイメージあるかもしれませんけども、それはご安心していただいていいかなと思ってます。ただあるとないとではですね、来る人に関しての不安感は大きく変わってきますので、そこは非常に重要じゃないかなと私は思っていますね。はい、
はい、そんなに最初からきっちりとしたマニュアルじゃなくてもいいけれども、うん、会社全体としてどういう育成をするかっていうのを、まあ、あらかじめ決めて、それを計画書として作っておくといいということですよね。
そうですね。
あともう一つ、私がこれは本当に全くその通りだなと思うんですけれども、昇進制度についてもきちんとしておきましょうということで、
はい、
これは私がお手伝いした会社では、まあ、昇進制度をというものが不明確で、従業員の方の給料は社長がお腹の中で決めてるという感じで、でこれがなぜないのかっていう部分の、まあ、原因の一つって、経営者の方があんまり従業員の方の給料を上げたくないっていう気持ちがあると思うんですね。で昇進制度って作っちゃうと、こうなったら給料いくらにするっていうのは明白になっちゃって、そうすると給料上げなきゃいけなくなっちゃうのかなって恐れがあるかと思うんですけど、これは給料は別に昇進制度を作ったからすぐに上がるわけじゃないんですよね。極端な話、意地悪して昇進させなければ現状のままになっちゃうんだけれども、ただ、まあ、そういうのは実際ないと思うんですが、制度を作ればモチベーション上がるし、で逆にモチベーション上がって仕事が業績が良くなって、それで業績が良くなってから給料上げるには全然会社として困らないわけですよね。
その通りですね。はい、私のこれ言っている昇進制度に関しても、あくまで当然何もしなくても給料が上がっていくような昇進制度を作ったって何の意味もないわけであって、人件費も上がってしまうので、私はこの昇進制度の目的としてはあくまで業績をしかと連動させて、当然その売上がアップするにあたって昇進の例えば給料とかをこう上がるように連動させていくことが非常に重要じゃないかなというふうに思っています。で当然やっぱ制度を作ることによってそこの縛りが出てくるという部分で、経営者の方々でもちょっと難色を示す方も中にはいらっしゃいます。まあ当然その給料は非常にこうシビアな部分で、そこをフォーカスしてですね見て考えてらっしゃる方もいるんですけども、それでも一方ですね、やっぱこう昇進制度を作る目的のもう一つには、やはり社員の方々がどんなステップを踏めば自分がリーダーになっていくのかとか給料が上がっていくのかっていうのが見えない限りですね、自分がどんなに頑張っても給料上がらないんじゃないかっていう不安感であったりとか、あるいは自分の将来像が見えないというような同じように不安感というものも出てきてしまいますので、ある程度こういう制度を持って見える化をすることによって安心感を与えるというのは非常に重要じゃないかなというふうに思ってます。で中にはですね、私の知っているところでも従業員が2人だったかなに対して評価制度、昇進制度を導入している企業さんもありました。でその社長もですね、当然その2人をですねずっと見ていることも可能なんですけども、それで給料も自分で決めることもできるんですけど、あえて 制度を作ったと。その理由としても、やはりその社長からすると、しっかりと社員を大切にしていて、社員がどんなステップを踏むかっていうものも、しっかりと言葉だけでなくて、文字と制度という部分で明らかにさせていくことによって、これもゆくゆくは定着につながっていくんじゃないかなという、この昇進制度の必要性を感じて導入されてたと。いうようなご感想をいただいておりますので、やはりこういう昇進制度は従業員が少なければ作る意味がないのかっていうとそうではなくて、むしろやっぱ少ないところに対してはしっかり示すことによって定着に結びついていくんだというふうにご理解いただけるといいのかなというふうに思ってます。
はい、わかりました。ということで今回はお時間になってしまったので、またこの続きは来週お話しいただきたいと思うんですが、後藤先生からですね、新刊をリスナーの方に3名の方にプレゼントしていただけることになりましたので、このそのマネジメントでは新入社員はすぐに辞めてしまいますという新刊を欲しいという方は、このポッドキャストの配信ブログに応募フォームがありますので、そちらにお名前などをご入力してお申し込みいただきたいと思います。またですね、お申し込みいただく際はこのポッドキャストに関するご要望、ご感想、それから番組で回答してほしいという質問なども一緒に書いていただけると嬉しく思います。ということで今週は後藤先生から採用に関するノウハウをお伺いいたしました。後藤先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。